ヘルスインフォ、健康情報、人間ドックなどの受験費用の助成について。問い合わせ先、保険年金課保険事業担当。人間ドックや脳ドックは、詳しい検査を多項目にわたり行い、病気の早期発見に効果的です。国民健康保険及び後期高齢者医療では、受験費用に対する補助を行っています。対象、国民健康保険に加入している年齢が満30歳以上の方で、新生児に国民健康保険税の未納がない方、後期高齢者医療に加入している方で、新生児に後期高齢者医療保険料の未納がない方、令和4年度に75歳を迎えられる方へ、後期高齢者医療の健康審査、国民健康保険の特定健診及び国民健康保険の人間ドック、脳ドックの補助を受けた方は、令和4年度中の後期高齢者医療人間ドック等補助の対象となりません。補助回数、人間ドック、脳ドックのいずれかを年度内に1回。検査結果の提出、人間ドックの受験費用の補助を受ける場合は、検査結果の提出が必要となります。指定医療機関、区分、人間ドック、検査料、38,500円、消費税込み、補助金、20,000円、自己負担額、18,500円、消費税込み、検査結果、指定医療機関から市に直接提出。申請方法、受験前に申請、電話申し込み可能。持ち物、保険証。指定外医療機関、区分、人間ドック、脳ドック。検査料、医療機関によって異なります。補助金、消費税を除く検査料の2分の1の額。限度額20,000円。自己負担額、医療機関、検査内容によって異なります。検査結果、申請時に提出。申請方法、受験後に申請。持ち物、保険証、振込先の口座情報が確認できるもの。領収書、原本。人間ドック検査結果、写し可能。糖尿病性腎症重症化予防対策事業。問い合わせ先、保険年金課保険事業担当。糖尿病は心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めるだけでなく、重症化すると腎症、網膜症、神経障害など日常生活に大きな影響を及ぼす合併症を引き起こす病気です。重症化予防のためには、病気の早期発見と継続的な治療、食事や運動面での生活習慣の改善が重要とされています。市では、埼玉県及び埼玉県国民健康保険団体連合会と共同で、国民健康保険被保険者を対象に、特定健診のデータや医療機関受診状況を分析し、糖尿病性腎症重症化予防対策事業を実施します。該当する方には、次のご案内をお届けします。一部電話連絡を含む。案内の送付を希望しない方は、5月10日火曜までにご連絡ください。受診勧奨のご案内。受診勧奨通知を郵送し、受託業者が電話連絡を行います。対象、1、糖尿病の治療が必要な方。2、糖尿病の治療を中断された方。保健指導のご案内。適切な食事の取り方や適度な運動の実践など、生活習慣の改善を支援するための糖尿病性腎症重症化予防プログラムのご案内を郵送します。対象、糖尿病性腎症の重症化リスクが高い方で、主治医が必要と認めた方。 糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症の一つで、高血糖状態が続くことにより、腎臓の機能が損なわれ、血液中の老廃物を尿として排出できなくなり、最終的に腎不全となる危険な病気。喫煙について考えよう。5月31日は世界禁煙デーです。問い合わせ先、健康長寿課健康増進担当。毎年5月31日は WHO 世界保健機関によって世界禁煙デーと定められ、また日本では5月31日から6月6日を禁煙週間としています。喫煙は癌をはじめ、脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 COPD や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係しています。また、新型コロナウイルス感染症に関しても、タバコを吸う人は吸わない人と比べて、重症化の危険性が高いことが明らかになっています。タバコの害は、タバコを吸う本人以外にも影響を与えます。タバコから出る煙や吐き出された煙を吸わされることを受動喫煙と言いますが、この受動喫煙によって、タバコを吸わない人の健康が損なわれることも問題です。肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群 SIDS の4疾患は受動喫煙との関連が確実と判定され、日本では年間約1万5000人が受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。喫煙する人が周囲に気をつけているつもりでも、ベランダや換気扇の下などであっても、煙や有害物質は部屋の中や近隣に広がりますので、配慮が必要です。また、駅のロータリーやバス停などの人が多く利用する場所では、喫煙は控えましょう。受動喫煙をなくすためには、一人一人の意識が大切です。あなたが禁煙に取り組むことは、自分だけでなく、他の人の健康を守ることにつながります。この機会に、タバコの害やご自身の喫煙マナーについて考えてみませんか？そして、禁煙に取り組みましょう。県ホームページ、県内の禁煙治療に保険が使える医療機関はこちらと書かれた QR コードがあります。フレイルチェック測定会。外出自粛の長期化により、上手に話ができなくなった。歩く速度が遅くなった。物忘れが多くなったと感じることはありませんか？もしかしたら、心身の活力が低下したフレイル、虚弱の状態にあるかもしれません。早めの気づきと適切な対処方法を学び、健康長寿を目指しましょう。対象、市内在住の65歳以上の方。会場、大橋市民センター。1日目、フレイルチェック測定会。5月20日金曜、10時から12時。2日目、フレイル予防ミニ講座。5月27日金曜、10時から12時。内容、1日目、質問紙を用いたフレイルの兆候の確認、測定機器を使用した筋肉量などの測定。2日目、歯科衛生士、管理栄養士、保健師によるフレイル予防についての講話。定員15人、申し込み順。参加費無料。持ち物、筆記具、飲み物。その他、測定しやすい服装。裾を膝下まで上げられるズボンなど、同一会場2回連続でご参加ください。申し込み問い合わせ先、5月6日金曜から健康長寿課健康増進担当へ電話またはファクシミリ。定例健康ウォーク。 ウォーキングは健康づくりにとても有効な運動です。格子付きなので、初心者でも安心して参加できます。ご自身の健康づくりのきっかけに参加してみませんか？雨天の場合は室内で運動を行います。対象、市内在住の方。日時、6月10日金曜9時30分から12時。場所、北市民センター。講師、鶴ヶ島ウォーキングクラブ。内容、3km から 5km のコースを歩きます。定員、20人、申し込み順。参加費、無料。持ち物、飲み物、タオル、帽子、レジャーシート、筆記具。その他、両手の空く服装でお越しください。車での来場はご遠慮ください。申し込み問い合わせ先、5月2日月曜から健康長寿課健康増進担当へ電話またはファクシミリ。写真があります。定例健康ウォークの様子を写したもので、男女4人がマスクをしてリュックを背負って歩いています。
健康応援団、ナンバー206。子どもの食事、幼児食。幼児期は心と体が急成長する大切な時期であり、食事はとても重要です。幼児の食事のポイントは、家族と一緒に楽しむことです。家族と揃って食卓を囲むようにすることで、子どもは食事のマナーを自然と学びます。一緒に食べている家族が、おいしいと言いながら、楽しく会話をしていると、本当にご飯がおいしく感じられて、食べることが楽しくなり、心が豊かになります。次に、食事時間を決めて、生活リズムを整えることも大切です。1日3食と、おやつの時間を決め、起きる時間と寝る時間を決めると、自然と生活リズムが整います。外遊びなどの後、一番お腹が空く時間に食事の時間を迎えられるようにすれば、なかなかご飯を食べてくれないといった悩みも解消されます。最後に、食事の味付けはできるだけ薄味にしましょう。幼児期は臓器が未発達なので、塩分や油分の多いものは体に負担をかけます。濃い味付けが習慣化すると、大人になってから生活習慣病になってしまう危険性もあります。素材の味、そのものが楽しめるような味覚作りをしましょう。子供は食べ物をぐちゃぐちゃにしてしまったり、遊び出したりします。大人としては、イライラする時期でもありますが、子供はそこから食材の感触や温度、匂いなどいろいろなことを学んでいます。一人で食べられるようになるためのステップ期と捉え、ぜひおおらかな気持ちで見守ってあげてください。女子栄養大学栄養クリニック管理栄養士川本直子